皆さんおはようございます。ただいまから2月20日私立礼拝を始めたいと思います。はじめに前奏の時間を持って迎えたいと思います。どうか心を静めてこの時間をお迎えください。招きの言葉。ああ、乾いているものは皆水を求めて出てくるがよい。金のないものも、さあ穀物を買って食べよ。さあ金を払わないで穀物を買え。代価を払わないでブドウ酒と乳を。なぜあなた方は食料にもならないもののために金を払い、腹を満たさないもののために労するのか。私によく聞き従い、良いものを食べよ。そうすればあなた方は脂肪で元気づく。耳を傾け、私のところに出てこい。聞け、そうすればあなた方は生きる。それでは賛美の時間をお伝えと思います。有志の方々お願いいたします。
Thank you.
それでは開会のお祈りをいたします。司会者が代表してお祈りいたしますので、どうか心を合わせてお祈りください。愛する天の神様、あなたの御名を賛美いたします。今日もこの場所に私たちを招いてくださり、またズームの前に招いてくださり、ありがとうございます。この1週間、私たちはさまざまなところで過ごしてきました。私たちは弱いものですので、一つ一つのことに心を悩ませ、また本当に病などにかかり、体を苦しめた者もおります。その中で私たちは不安を抱えて歩んできますけれども、どうか私たちのそばにあなたがいてくださり、私たちはあなたの大いなる愛の中にいるということを、私たちが一瞬一瞬忘れずに過ごせますように、どうか私たちを支え、そしてまた新しい習慣へと導いてください。今日この場所で集えないものもたくさんおります。どうかこのコロナの波が早く収まり、また一度顔と顔を合わせて交わることができますように、どうかあなたがその道を開いてください。今日この場でメッセージを取り継いでくださる百瀬伝道師の口を強めてくださり、そして私たちの心を柔らかく、私たち一人一人同じの固いもので、すぐに偶像を求めてしまう弱いものです。どうか私たちが本当の命の元であるあなたの御言葉を味わって、この1週間を歩むことができるように私たちをお支えください。これからのこの礼拝のお時間をあなたにお捧げいたします。最初から最後まであなたがどうか祝福してください。感謝いたします。愛する主イエスキリストの御名によりお祈りいたします。アーメン。それでは主の祈りをお祈りしたいと思います。主の祈り、お手元の修法前のスクリーンに投影されます。一緒にお願いいたします。主の祈り。天にいます私たちの父よ、皆が聖なるものとされますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように、地でも行われますように。私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許します。私たちを試みに合わせないで悪からお救いください。国と力と栄えは常しえにあなたのものだからです。アーメン。それでは教会福音賛美歌4番、父の神力の主を賛美いたします。はじめに歌詞を朗読させていただきます。父なる神力の主よ、来たりてその勝利と栄え示し、治めたまえ御民よ。人となりし御言葉なる主イエスよ、敵を破り盾となり、なりて守りたまえ我らを。御霊の神慰め主聖霊よ、御力もて治めたまえ主の御民の心を。密に増して一人の神、聖なる皆の栄え、とこしえまで褒めたたえて仕える。それでは一緒に賛美いたしましょう。 それでは本日の聖書の箇所をお読みいたします。本日の聖書の箇所はヨハネの福音書6章24節から35節と6章47節から51節です。ヨハネの福音書6章24節から35節、47節から51節です。群衆はイエスも弟子たちもそこにいないことを知ると、自分たちもそれらの小舟に乗り込んでイエスを探しにカペナウムに向かった。そして湖の反対側でイエスを見つけると、彼らはイエスに言った。先生、いつここにおいでになったのですか？イエスは彼らに答えられた。誠に誠にあなた方に言います。あなた方が私を探しているのは、印を見たからではなく、パンを食べて満腹したからです。なくなってしまう食べ物のためではなく、いつまでもなくならない永遠の命に至る食べ物のために働きなさい。それは人の子が与える食べ物です。この人の子に神である父が勝因を押されたのです。すると彼らはイエスに言った。神の技を行うためには何をすべきでしょうか？イエスは答えられた。神が使わしたものをあなた方が信じること、それが神の技です。それで彼らはイエスに言った。それでは私たちが見てあなたを信じられるように、どんな印を行われるのですか？何をしてくださいますか？私たちの先祖は荒野でマナを食べました。神は彼らに食べ物として天からのパンを与えられたと書いてある通りです。それでイエスは彼らに言われた。誠に誠にあなた方に言います。モーセがあなた方に天からのパンを与えたのではありません。私の父があなた方に天からの誠のパンを与えてくださるのです。神のパンは天から下ってきて世に命を与えるものなのです。そこで彼らはイエスに言った。主よ、そのパンをいつも私たちにお与えください。イエスは言われた。私が命のパンです。私のもとに来る者は決して飢えることがなく、私を信じる者はどんな時にも決して乾くことがありません。47節いきます。誠に誠にあなた方に言います。信じる者は永遠の命を持っています。私は命のパンです。あなた方の先祖たちは荒野でマナを食べたが死にました。しかし、これは天から下ってきたパンで、それを食べると死ぬことがありません。私は天から下ってきた生けるパンです。誰でもこのパンを食べるなら永遠に生きます。そして私が与えるパンは、世の命のための私の肉です。それではこの箇所より、私は命のパンですと題して、百瀬助宰や伝道師にメッセージを取り付いていただきます。よろしくお願いいたします。
皆さんおはようございます。一言お祈りします。天のお父様、私たちはパンだけではなく、あなたの口から出てくる一つ一つの御言葉によっても命をいただき生きているものです。あなたが私たちに聖書を下さったのは、ただ聖書を本として知るためではなく、本当にあなたを、イエス・キリストを知るためだったのです。今日私たちがこの箇所に耳を傾けて、イエス・キリストを、あなたをよりよく知ることができますよう助けてください。主イエス・キリスト様の御名を通してお祈りいたします。今日から私の説教シリーズでは、私は何々であるというイエス様がヨハネの福音書で、約7回仰せられた発言を見切っていきたいと思っています。この7つの発言は、比喩、メタファーです。文字通りに聞くとちょっとおかしいと思われるかもしれませんけど、例えだと理解すれば印象深い説明にはなります。例えばですけど、もし私が、私は卵ですと言ったとすれば、どう解釈しますか？多分目の前に187センチの高さの卵が転がっているとは想像しないでしょう。むしろ卵と私が持っている共通の特徴は何だろうかと考えてみて、私が何か強調しようとしている特徴をより明確に理解してくださるだろうと思います。ご自身についての特徴を印象深く伝えるために、イエス様も比喩を使われました。なぜかといえば、 ご自身について私たちに大切なことを分かち合いたかったからです。さて、皆さんにお聞きしたいのですけど、イエス・キリストはあなたにとってどういう方ですか、ということです。あなたはイエスをどういう方だと経験していますか？そのご生涯に関する知識とか、成就された預言の数々、あるいはその詳細を知っているかどうかではなくて、実際の生活の経験においてイエス様はあなたにとってどういう存在ですか？言い換えると、イエスは私の何々であると言えますか？もちろんクリスチャンでない方はイエス様の発言には同意できないでしょうけど、クリスチャンであってもイエス様のこの自己表現、自己啓示を忘れて、あるいは無視して歩む時もあり得ます。ですから、今日の箇所で新たにイエス様が誰であるかということを一緒に何か発見できればと思います。今回はヨハネ書に出てくる最初の私は何々であるの発言、それを先ほどの聖書朗読の中で聞きました。私は命のパンですという発言です。で、その文脈を見るために、6章全体を今日軽くまとめたいと思っていますけど、まずこの話の中でイエス様ご自身が言われる通りの方として受け入れたくなかった人々に対する私は命のパンですという発言です。そこに出てくる人たちの、救い主とか先生の理想像というのは、イエス様を拒むイエス様と違うイメージでした。しかし実はイエス様が彼らを招いておられました。そして聖書にこれを書かせた神様も私たちにこの招きをくださっています。ではまずヨハネの福音書6章、全体の文脈ですけど、6章の初めでイエス様が教えを聞きに来た聴衆、群衆の5000年以上の人のためにパン5個と魚2匹と奇跡的に増やしてくださったという話が出ます。みんなが満腹になるほどにそれを増やしてくださいました。これは14節前の話です。ちょっと想像してみてください。もしあなたが好きな有名人の話を聞きに、お店のない遠い田舎のにある広い会場へ出かけて空腹を覚えたところ、聴衆全員のためにあの有名人から十分な食事が出てきたとしましょう。喜びませんか？そこまで気配りしたあの人は素晴らしいと一層思うでしょう。そしてその群衆もそう反応しました。14節で、まことにこの方こそ世に来られるはずの預言者だと言い合っています。その来られるはずの預言者、これはつまりメシア、救い主だというような発言ですけど、彼らはあまりにも興奮してその場でイエスを応援しようと思って、イエス様がその場を逃げる、そういったある意味成功した奇跡です。さて、イエス様は逃げた後、24節から今日聖書箇所が読まれましたけど、24、25節で群衆がカペナウムの町までイエス様を熱心に探しに戻って見つけます。彼らはイエス様と会話をしますけど、どんどん混乱していきます。彼らの要求にイエス様が応じないからです。25節でこのユダヤ人たちはイエスに先生と、ラビと挨拶します。ナザレ村出身のイエスはもしかしたら主か神様が使わすと約束されたメシア王かもしれないと思っていました。だからこれまでの箇所で預言者、また王、また先生とどんどんそういった名前で呼んできました。しかしイエス様は彼らの建前を突き破る、に突っ込みを入れて、結果的にその群衆が本音を出して離れていきます。そのことは25節から、66節までに書いてある話ですけど、簡単に言うと、群衆が求めたメシア像はイエス様の本当のあり方と異なっていました。群衆がイエス様をメシアとして受け入れなかった原因は、3つのことから分かることができます。 一つ目は、救い、つまり永遠の命は自分の努力で得たいと彼らが思っていたことです。27節28節を見てください。永遠の命に至る食べ物のために働きなさいという警告をイエス様から聞いて、彼らはこう返事しました。神の技を行うためには何をすべきでしょうか。しかしイエス様の答えは29節で、神が使わしたものをあなた方が信じること、それが神の技ですと正します。44、45節でもイエス様は、永遠の命はすべて父の神様の働きだけにかかっている、それによるのだということを教えて、彼らの努力とかそういった自分で得られるものだという考え方を退けました。次にこの群衆はイエス様に主に物質的な祝福を求めていたから最終的に拒みました。30と31節を見てください。それで彼らはイエスに言った。それでは私たちが見てあなたを信じられるようにどんな印を行われるのですか。何をしてくださいますか。私たちの先祖は荒野でマナを食べました。神は彼らに食べ物として天からのパンを与えられたと書いてある通りです。群衆はここで、紀元前、千数百年前の話、ユダヤ人たちの先祖が荒野で生活をしていた時の出来事を指して、イエス様に何か見せてくださいと言っています。出エジプト記16章の13から36節にある出来事です。神様が食べ物がなくて文句を言っている民に対して、甘いパンのかけらのようなマナと呼ばれた食物を降らせてくださって、40年間近く養ってくださいました。そこで群衆はイエス様に、その前日の奇跡をすっかり忘れたかのように、すでに印があるのにモーセの時代の奇跡以上の印を見せてくれと要求します。イエス様は応じるどころか、33節で、神のパンという別の、謎のパンの話をし始めてくださいます。ユダヤ人にとってもうちんぷんかんぷんな展開です。そして彼らにとって、3つ目の問題、これは一番根本的なものかもしれませんけど、イエス様が彼らの輝かしいメシア像に合わなかった、いろんな事情でした。イエス様はご自身が父なる神から使わされたもの、つまりメシアであると伝えたんですけど、42節の言葉でその群衆は文句を言います。あれはヨセフの子イエスではないか、私たちは父親と母親を知っている、どうして今私は天から下ってきたと言ったりするのか。彼らにとってイエスは凡人、しかも大工のヨセフとマリアの出来婚、授かり婚の息子として、恥ずかしい過去のある凡人とみなされます。天からのパンダとか偉そうに言っている場合じゃないぞと思って、イエス、このイエスはおかしいと決めつけました。一言でまとめると、群衆は自分の想像に合った都合の良い救い主ならイエス様を認めたかったんですけど、また自分の欲しい部分に関する部分的な救い主、部門 A、 パンを食べ物をくれるとか、それができるメシアを求めていましたけど、私は命のパンですと言われるほど大きなことを言われる救い主、救いは求めていませんでした。イエス様が彼らの要求に応じませんので、ほとんど皆は呆れてしまって、66節で疑いと、絶望の、ごめんなさい、拒絶の気持ちで去っていきます。しかし疑い深い群衆とその対話を、との対話を忍耐強く続けてくださるイエス様はの答えが私たちのためにも書かれたものです。そしてここに私たちのための命が秘められています。私が命のパンです。今まで話全体を一応まとめてみましたけど、今度は35節そして48節で繰り返されたその短い宣言に注目して、命のパンの意味を考えたいと思います。私が命のパンです。 これを文字通りに受け止めたら、群衆のように私たちもちんぷんかんぷんになってしまいます。これはもちろん比喩ですから、パンとイエス様の共通するところに着目する必要があります。根本的な第一の共通点といえば、どちらも命、生命を養って維持させるという点にありますね。パンは人の体を養って生命を維持させるものです。イエス様は人の身体的だけでなく霊的な命をも支えてくださるパンです。もう少しイエス様を、食べる人に与えられる命の豊かさ、その意味を見ましょう。これは4つのポイントになります。35節もう一度読みます。イエスは言われた、私が命のパンです。私のもとに来る者は決して飢えることがなく、私を信じる者はどんな時にも決して乾くことがありません。一つ目に、この命のパンなるイエス様は人間の根本的な必要を満たす命のパンです。35節で飢えることがなく、また決して乾くことがありませんと言われています。要するにイエスを食べて飲むものの中にあった虚しさが消えます。死に満ちた空っぽだった心に神様の命が入ります。イエス様を信じるようになった時の経験をもし覚えておられる兄弟姉妹でしたら、それはどういうことだったか覚えていらっしゃるかもしれません。みんなそれぞれちょっと違う経験だったかもしれません。私の場合、劇的なこととは言えませんが、子供として子供なりに平安、それまで死が怖かったんですけど、ちょっとずつ死がそんなに怖くないなと思えるようになったことや、神様もっとよく知りたいという思いが心に入ったというふうに覚えています。飢え渇きしないからといっても霊的な必要がまだ一生続きます。クリスチャンはよく自分が乾いてるとか何か霊的に飢えてると感じる場合もあるかもしれません。信仰生活の中の、いわゆる山と谷はあります。しかし私たちはずっとイエス様の命によって生かされているから、その気持ちがあります。ずっと一生涯イエス様を必要としながらその人生を送るようになります、になっています。そして天国の完全な満たしの前味が、私たちイエス様を持っていく人々、信じる者にすでに与えられているということをイエス様が言ってくださっています。二つ目に、命のパンなるイエス様はこの人生のあらゆる場面で必要な命をくださるものです。ヨハネの17章にあるイエス様の祈りにはこういう説明があります。永遠の命とは、唯一の誠の神であるあなたと、あなたが使わされたイエス・キリストを知ることです。ここにある知るっていうのは、情報の知識だけでなく本当に経験上の知識、生き生きした理解のことを指します。喜びと楽しみが伴う知ることです。イエス様をそのように知ると自分を作ってくださり愛してくださる誠の神様にある喜びを持つことができます。今週の悩みや苦しみ、また失敗と神様に対する、人に対する罪に直面するさなかでも神様と対話することができるのです。ですから35節で言われている、どんな時にもですけど、どんな時にもイエス様の恵みによって生活することができるようになりました。第3に、命のパンなるイエス様は私たちが死んだ後でも滅びない体を与えられて、よみがえらせてくださる命のパンなのです。今も未来も命があるわけです。6章40節に書いてあります。私、つまりイエス様の 父の御心は子、つまりイエス様を見て信じる者が皆永遠の命を持ち、私がその人を終わりの日によみがえらせることなのです。つまり今の人生だけでなく、私たちが死んだ後でも何の痛みも弱さもない体で神様を永遠に楽しむ生活が用意されています。死後に関する恐怖を抱く必要がもはやなくなりました。なぜなら今の命を無限に超えたイエス・キリストからのこの命が与えられ続けるからです。で、最後にこの命のパンという表現に出てくるイエス様は、イエス様の死と復活によって与えられる尊い命のパンであることです。51節と54節に書いてあります。誰でもこのパンを食べるなら永遠に生きます。そして私が与えるパンは世の命のための私の肉です。私の肉を食べ、私の血を飲む者は永遠の命を持っています。これらの発言を、この群衆はまた時期通りにイエスの肉体を食べて、その血液を飲むと勘違いしてしまって、気持ち悪いと思って、つまずいてしまったところですけど、35節ではイエス様が、これが比喩だということをすでに教えていました。比喩としての食べること、飲むことだったことがわかります。すなわち、本当は食べること、飲むことはイエス様のもとに行くこと、イエス様に信頼すること、それがイエス様の体と血を食べて飲むことの意味です。ところが、ここに出てくる血肉が表しているのは、確かにゾッとするような暴力、キリストの贖いの死をも意味していました。イスラエル人は動物の血を食べてはいけないと命令されていました。その血は神様への生贄としてのみ用いてもよい聖なるものでした。そしてイエス様は最初の聖晩餐、私たち主の晩餐と呼ぶ時にパンとブドウ酒を分け与えられた夜、その夜にこれはご自身の体と血が弟子たちのために裂かれて流されるのだと、それを象徴するものだと示唆してくださいました。この同じヨハネの福音書の一章を見ると、イエス様が世の罪を取り除く神の子羊と呼ばれて、当時のその羊の犠牲に例えられました。そして完全な犠牲となってくださったイエス様こそが、よみがえり命を与えることがお敵になりました。ですからまとめますと、イエス様が命のパンとしてご自身の犠牲によってご自身に近づき信じる者を今もこの人生においても未来においても命で満たしてくださるお方です。2つ目、パンとイエス様との2つ目の大きな共通点ですけど、どちらも人が受け入れて自分のうちに取り入れないといけない点です。どんなに素晴らしいパンがあっても、あるいはそのパンをいつまで見て、また買って切って材料や栄養分の研究をしても、食べなければ力にはなりませんね。自分の一部にはまだなってないのです。また同じようにイエス様の話をいくら聞いても、読んでも分析しても整理してまた話しても、イエス様ご自身を取り入れなければ、その命の栄養は受けられません。そこでイエス様がヨハネの6章で何度も何度も疑い深い長子、また私たちにも招待をしてくださいます。35節、私が命のパンです。私のもとに来る者は決して飢えることがなく、私を信じる者はどんな時にも決して乾くことがありません。37節、父が私に与えてくださる者は皆私のもとに来ます。そして私のもとに来る者を私は決して外に追い出したりはしません。47、48節、誠に誠にあなた方に言います。 信じる者は永遠の命を持っています。私は命のパンです。そして50節、私は天から下ってきた生けるパンです。誰でもこのパンを食べるなら永遠に生きます。これはすべて招きですね。イエス様がこういうふうにおっしゃっているわけです。私のもとに来なさい。自分の心の拠り所を自分とかお金、人間関係、力、外見、能力などから私に移しなさい。今の人生と死後に来る世界に関して犠牲を完全に払った私により頼みなさい。来るなら決して追い出しません。信じて永遠の命を持って受け入れて共に永遠に生きましょう。イエス様のもとに来るためには先にもちろん聖霊様が心に働きかけて私たちの意思を新たにしてキリストに信頼できるようにする必要はあります。そしてイエス様がヨハネの6章で特におっしゃっている、この食べるということは、初めて信じる時のことを含みますけど、それでは別に終わりません。今ここにおられる、あれ聞いてくださっているクリスチャンの皆さん、今日主イエス様はあなたにとって命のパンとなってくださいます。主が常に命のパンを取り入れるように招いてくださっています。クリスチャンには、ユダヤ人のようにその群衆のように自分の行い、自分の努力で命を少しでも得ようとしたり、イエスを自分の好きなキリスト像に曲げたりする危険性があります。例えばイエス様を、ただ死ぬ時の慰めだけにしておく、遠い存在にしてしまうことがあり得ます。あるいは自分の命がイエス様によって確保されているのを忘れて自力で責任を果たさないといけないと焦ってしまうこともあり得ます。それが私たちにとって都合のいい見方かもしれません。なぜならイエス様の体が裂かれてその血が流されたのは立派な人のためではなく罪人の罪のためだったからです。イエス様、あなたの命をくださいと祈ることは、私は弱くて罪深くて情けなくて自分自身に命のないものだと認めるとても難しいことです。とても不都合なことですけれども、聖霊様が助けることによってキリストを自分の命のパンとしてより頼めば、今日も未来にも平安を持って進むことができます。ヨハネ6章でイエス様は聖晩餐式を直接させてはいないと思いますけど、聖晩餐式はこの箇所の意味をよく象徴しています。信じて主の晩餐を食べて飲む人は毎回自分にはこの命がなくて、イエス・キリストの死によってその命をいただいているということに望みを置いて晩餐します。クリスチャン生活全体に関してもイエス・キリストの命によって生きるためには、私たちは主のもとに来て信じる必要があります。ではどのような方法でどうすればイエス様の招きに応答して永遠の命を経験することができるでしょうか。この教会では時々恵みの手段とまとめてある方法で、言うことができると思います。まず一つ目、私たちは聖書の言葉に耳を傾けて、イエス・キリストがしてくださったこと、と約束されたこと、その良い知らせ、その福音を思い起こして信じることができます。二つ目、その同じ言葉を見える形にされた、見える福音とも言いますけど、その霊典、洗礼、また聖晩餐式に参加することによって、あるいは見ることによって、同じように福音を思い起こして信じて悔い改めることができます。これによっても私たちのイエス様にある命が養われます。そして3つ目、この信仰と悔い改めを具体的に祈ること、これは賛美歌も含めますけど、それによって神様に応答して 神様に感謝を捧げて神様との対話を経験します。まあ、神様の御言葉をいただいて祈りと言葉、祈りの言葉を捧げる、このやり取りはこの公の礼拝の形だけではなく日常の生活における一人一人の礼拝になります。このように命のパンと日々を過ごすことができます。イエス様はあなたにとって日々命のパンであられますか？死んだら天国に行けるための保証のような生命保険ではありません。また罪悪感を取り除いて今快適に暮らすためのしもべ、あるいは困った時だけのためのドラえもんでもありません。イエス・キリストは私たちが神様と生き生きした関係を持てるようにしてくださったお方です。私たちの命です。ですからどんな時にも信じる者はイエスの命で満たしていただいています。イエスが私の命のパンですと告白してさらに喜んで歌って、またそれを生きる現実として歩むことができますようにお祈りいたします。天の父様、あなたが私たちのところへイエス様を送ってくださいました。感謝いたします。私たちはイエス様を自分たちの都合の良い方法で信じたい時があります。自分の力で何とかして命を得ようとしたり、かっこよいかっこいい救い主だけを求めたりすることありますけど、あなたが恵みのみによって生きることができるとおっしゃっています。そして本当にその命が私たちを満たすようなあなたとの関係、あなたを知る関係の中の命であるということを教えてくださいました。イエス様の裂かれた肉と流された血によって私たち信じる者を清めてくださり、そして私たちにこんな命をくださったこと、ありがとうございます。私たちは本当にこれを毎日喜びとすることができますよ、どうか助けてください。私たち聞く一人一人にとってイエス様が私たちの命のパンでありますように、あなたの救いの喜びを私たちに与えてください。私たちは今週もキリストにある命をいただいて歩めますようにお導きください。感謝してお祈り、主イエスキリスト様の御名を通してお祈りいたします。アーメン。
それではメッセージへの応答の賛美として教会福音賛美歌301番、千歳の岩よを賛美いたします。はじめに歌詞を朗読させていただきます。千歳の岩よ、我が身を囲め、裂かれし脇の血潮と水に罪も汚れも洗い清めよ。か弱き我は掟に耐えず、燃ゆる心もたぎつ涙も、罪をあがなう力はあらず。十字架のほかに頼む影なき、わびしき我を憐れみたまえ、見救いなくば、いくるすべなし。世にある中も、世を去るときも、知らぬ黄泉にも、裁きの日にも、千歳の岩よ、我が身を囲め。それではご一緒に賛美いたしましょう。
千歳の岩よ、
それでは献金の時間を持ちたいと思います。献金は義務ではありませんので、ご用のない方はお次にお回しください。それでは献金のお祈りを捧げたいと思います。愛する天の神様、あなたの皆を賛美いたします。どうか私たちが弱い時もそして強い時にもあなたを忘れることなく、私たちがあなたにより頼み、また歩んでいくことができますように、どうか聖霊様、私たちの中で私たちをお助けください。私たちのすべてを与えてくださり、命を与えてくださるあなたからいただいているもの、日々の生活で得たものをお預かですがお返しいたします。どうかあなたの御用のために清めてお持ちください。感謝して愛する主イエスキリストの皆によりお祈りいたします。
アーメン。
それでは報告の時間に移りたいと思います。1番、本日1時から2時に教師会を開催いたします。導きと支えをお祈りしてください。2番、信徒総会の時に盛り上がりました教会ロゴの提案を再三募集いたします。1月23日の提案1と3をメールで提示済みですが、参考にしながら作成しご提出ください。海浜幕張らしさを出すこと、ビル、街並みを含む、またビルの厳密な特定ができないように、著作権等の問題がないように、また色などの工夫も大歓迎です。十字架で、教会の存在を示すこと、教会名は和絵御宿体で表示ということで、これが以前提示されたやつですね。お待ちしておりますのでよろしくお願いいたします。窓口は期限が3月3日木曜日まで、助材や伝道師さんまで、お願いいたします。3番、自主立の説教者はミッショントゥーザワールド日本長老伝道会のダニエル・アイバーソン宣教師がいらっしゃいます。豊かな御言葉と交わりの時間が与えられますようにお祈りください。4番、2月号から PDF 配布予定のニュースレターグレースを紙媒体でもご希望の方は編集員へお申し付けください。2月の16日にメール済みのオンラインアンケートでの回答も歓迎いたします。よろしくお願いいたします。報告、今週の予定、祈祷会、研修会等以下の通りです。今週はグレースの発行もあります。今週のセルグループ街道整備係以下の通りです。ここであれですかね、信頼会社のご案内というかのしてもよろしいですか。後々にしますか。はい、わかりました。そしたら取り直しの祈りを、マーク先生お願いいたします。
詩編23編に沿って取りなしのお祈りをしたいと思います。愛する天のお父様、主は私の羊飼い、私は乏しいことがありません。主は私を緑の牧場に伏せさせ、憩いの右側に伴われます。神様、私たちはいつもあなたが良き 羊飼いであること、そして命のパンであることを忘れてしまいます。あなたがこの世に来られた目的は私たちに死を与えるものではありません。私たちに苦しみを与える目的ではありません。私たちに命、充実した永遠の命を与えることです。しかし私たちは、あなたと他のパンと取り替えてしまう傾向があります。どうか神様、あなたが私たちの羊飼いであること、私たちの命のパンであることを忘れないようにどうか助けてください。主は私の魂を生き返らせ、皆のゆえに私を義の道に導かれます。神様、私たちに義の道を明らかにし、それに歩むようにと励ましています。それはいろんな形で私たちは歩んでいます。礼拝の後に教師会が行われますが、どうか神様、教師たち、そして親が、契約の子どもたち、そして地域の子どもたちが義の道に歩むように教えることができるように力づけてください。神様、私たちは、この地域に伝道したいっていうその義の道も与えられています。ウェブサイトを使ったり、そしてロゴを使ったり、いろんな、そして今来週、アイバーソン宣教師が来られますが、宣教師を用いて、そしてこの教会を用いて、どうか神様の御言葉の種がいろんなところでまかれるようにどうか助けてください。たとえ死の影の谷を歩むとしても、私は災いを恐れません。あなたが共におられますから。神様、私たちはいろんな形で死の影の谷を歩んでいます。経済的な難しさ、この世の状態、コロナかもしれません、戦争のニュースかもしれません、いろんなニュースを聞いて恐れる誘惑があります。私たちの子供たちが歩んでいる道、私たちの罪深さ、私たちの弱さ、私たちの家族の状態、いろんな心配の要素がありますが、私たちは自分たちの信仰を告白します。私たちは災いを恐れません。あなたが共におられますから。あなたが私たちの命のパンであるから、私たちはイエス・キリストの体と血を食べて飲んで、自分の中にイエス様がおられるから、私たちは恐れません。あなたの無知とあなたの杖、それが私の慰めです。神様、今日の、聖書箇所によると、私は命のパンですっていうのは、私たちに恵みです、私たちに恵みを与えることでもありますが、注意でもあります。神様、あなたを御言葉に沿っていない、メシア像に取り替えてしまう時があります。どうか神様、あなたの御言葉を聞いて、私たちの信仰を正してください。私の敵をよそに、あなたは私の前に食卓を整え、頭に香油を注いでくださいます。私の杯は溢れています。まことに私の命の日の限り、慈しみと恵みが私を追ってくるでしょう。私はいつまでも主の家に住まいます。私たちの新しい一週間が始まります。私たちがの仕事場で、私たちの学校かもしれません、私たち日々過ごしている場所で、いろんな誘惑、いろんな戦い、いろんなことがありますが、私たちは確信します。あなたが私たちの命のパンである限り、私たちの杯は溢れています。そして私たちが苦しんでも、私たちが死んでも、慈しみと恵みが私たちを追って、 私たちによみがえりが与えられ、私たちは今もいつまでも主の前で住まうことは私たちの希望です。それを覚え、イエス様の皆によってお祈りします。アーメン。
それでは唱詠271番を賛美し、祝祷構想を持って礼拝を終わりにしたいと思います。どうぞお立ちになれる方はお立ちください。
命のパンであるイエス様はこのように私たちを祝福します。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。アーメン。
ご着席ください。